こんにちは、経営なんでも相談の富山県よろず支援拠点です。今井宝部です。この番組ではよろず支援拠点に実際に相談されているお客様とその対応に当たっているコーディネーターにお越しいただいてお話聞いています。先週に引き続きまして中村千佳さんとコーディネーターの近藤正樹さんに伺います。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、先週なんですけども、中村さんが富山県が運営する創業支援施設スコップ富山のチャレンジショップの仕組みを使ってお店をオープンされたという話を聞いてまいりました。中村さん、このスコップ富山の魅力ってどんなところでしょうかね。
はい、スコップ富山は見た目のおしゃれさと多機能さが何よりも魅力的です。チャレンジショップの他にもワークショップやイベントを開催できるスペースがあり、これまでにいくつかワークショップを開催しました。もう一つは人が集まっているという点です。施設内に同じような思いで起業した仲間がいて、困った時に相談できる県の職員さんや専門家につないでくれるスコップスタッフさんがいます。とても心強いです。
なんかそのお店の経営に関しても本当にここで全部完結するし、分からないところがあったらここで全部お話を聞くことができるっていう意味ですごい便利な施設ですよね。さ、その中村さんですけども、よろず支援拠点に相談に行かれたきっかけは何だったんでしょうか。
はい、スコップ富山で毎月1回よろず支援拠点の創業相談会が開催されていて、そこに参加した時に相談員として来られていたのが近藤さんでした。実はそれまでよろず支援拠点のことを知らなかったんです。
そうなんですね。スコップ富山の相談会でこのよろず支援のことを知ったということなんですね。で、対応に当たったのが近藤さんなんですけども、この相談会はスコップが、ね、去年の10月にオープンしたという話ですけども、それからずっと開催されているものなんでしょうか。
そうですね、スコップの相談会は、今年の4月からスコップ富山とそれからよろず支援拠点の連携事業として、初めて開始した取り組みになってまして、なので4月に初めての、相談会をやったということです。中村さんはその時の初めての、相談会の、お客様として来てくださったということになります
ね。なかなかこの相談するタイミングって経営者の方、ね、見つけるのが難しいかもしれませんけど、本当にこのスコップがあったからこそここまで、ね、来ることができたという意味で非常に大きなきっかけだったような気がしております。さあ、今度はですね、来週なんですけれども、そのスコップの相談会で中村さんがどういった相談をされたのか、そしてそれに対して近藤さんがどういうふうに対応されたのか、このお二人の関係の部分をですね、じっくりと聞いていきたいと思いますので、来週も引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。